ライムホームの
言霊チャンネル、
ほがらかな心といつも一緒に
ポジティブスタイルを探しに行こう。
心に寄り添う言霊音霊をお届けします。
自転車に乗って行こう、今日はどこまで走ろう。
ハイムホームファルルこと長ちゃんです。
ユミこと長塚由美子です、
ね、ここのところずっと10年目ということでね、まあ、音楽どうやって始めたのっていうところを振り返った回と、うん、
はい、
それから前回はコンサートそのもののね、うん、作り方とか、まあ、私たちのコンセプトとかそんな話をしてみましたけれども、
はい、
今回はね一つそのつながった仲間たちのこともね、
うん、
少し紹介していければなというふうに思うので、うん、
いいですね、はい、
まあ、その辺でちょっとどうですか、紹介してもらっては、
うん、私たちあの音楽を始めたのも、うん、どこで音楽をまあ、披露する、うん、まあ、コンサートをやるとか、うん、例えば初めて録音するにあたって、うん、どのレコーディングスタジオでやったらいいんだろうかとか、そういうことも含めて全部人のつながりで導かれるようにして決まってますよね、うん、自分たちでいろいろ一生懸命探したりっていうのはあんまりなくて、
そう、ね、探してここがいいってやったのはないね、
うん、みんな紹介とか、
そうだね、
うん、ここでどうなのっていう、ここはこういうのがあるよとか、うん、そういったもので、
そうだね、で、うん、そこに
教えていただいて、
途中であれって気がついてまたつながったとかね、
そうそうそう
そ
う、
そんなのばっかりだね、
そういうのが多かったですよね、うん、だからやっぱり人のつながりで私たちって生きてるんだなっていうのをね、すごくこの活動を通して感じています、うん、
本当だね、
うん、でそれからコンサートに来てくれた人の中に、うん、私たちのこうつながってくれた人たちの中で、うん、また新しい何か展開があったりすることも、うん、まるで自分のことのように嬉しいっていう意味で、
うん、
まあ、いろいろなね、あのつながった仲間の話もちょっとしてみたいなと思うんですけれども、
ぜひぜひ紹介させてもらいましょうよ、
はい、まあ、あのどなたとは言わないですけれども、まあ、
言っちゃいやよっていうのも言ってないしね、
うんうんうん、
まあ、ね、紹介してもらってもいいよっていう話だけピックアップしますけど、
はい、結構前だったかしら、5、6年前、うん、もうちょっと前だったかしら、うん、あのコンサートに来てくれた女性の方で、
うんうん、
ものすごく印象的な方がいたんですよ、
うん、まあ、かっこよかったからね、彼女ね、
うん
うん、
あのすごく一生懸命ね、
うん、
すごく一生懸命聞いてくれてて、
うん、
まあ、食い入るように真面目に真剣に音楽を聴いてくださってる方がいて、
うんうん、あ、そうか、そっちはな、ちゃんと前向いて歌ってるからな、
そうそうそうそう、
もちろん楽譜見たりしてるから
でそのね、なんか集中力がすごかったんですけれど、
うんうん、
でそれはそのままで話は終わってたんだけど、うん、その半年後に、うん、そのコンサートを、うん、まあ、あのここでやりましょうっていう企画してくださった方が、
うんうん、
あの私たちにどうしても教えておきたいことがあるんですっていうふうにお話をしてくれたんですね、
うん、
半年後ぐらいでしたね、
うんうん、
あの時コンサートをしていた時に聞いてたこの方のこと覚えてますかっていうのはもちろん覚えてると、
うん、
すごく前の方で
印象的だったね、
一生懸命聞いてくださってたので、
うん、
でその方が実はちょうどそのコンサートを聞いた時に、うん、もう人生でないぐらいの大失敗を、まあ、仕事の中でしてしまって、で、まあ、彼女とても優秀な方で、まあ、あの外資系の、ね、会社のすごく偉い役職についている女性の方だったんですけれど、その人がすごくもう今までにないぐらいの人生の、まあ、落ち込みを経験して、あのとても元気が、人生最悪の時期というふうな、まあ、元気のない時期だったそうなんですよ。でその方がたまたま私たちの音楽を聴いてくださった中で、私たちが、ね、まあ、音楽とともにいろいろこう気持ちの捉え方、うん、新しい見方とか、うん、あの明るい捉え方とかっていうのをメッセージもお届けしながら音楽をするので、うん、それを一生懸命聴いてくださっていった時に、うん、なんか気持ちがふっとこう吹っ切れて、で実はその翌日にその自分の大学の同窓会が決まってた、
うん、
だけれどもものすごく落ち込んでいたので、うん、もう同窓会も何もかもみんな行かないというふうな返事をしてしまった
っていうね、ね、そうだったんだね。
でその大学はまあ京都の大学で、私たちは東京にいたので、
うん、
まあ、遠いわけだけれども、
うん、
その翌日に同窓会がある、でもう断ってあったんだけれど、
うんうん、
でもコンサートを聞いたら、うん、なんかやっぱり行こうかなっていう、うん、そういう気持ちになって、
うん、
気持ちが上向いて、
うん、
でごめんなさい、私あの行かないと返事したんですけど、明日行ってもいいですかっていう、急にね、うん、頑張って、まあ、そういう、うん、あのアクションを起こしたわけ、
うん、
そしてそこの大学の同窓会に行った結果、そこでの同じゼミの何年か先輩、上の先輩がそこの場所に来ていて、それがきっかけになってお付き合いが始まって、そして結婚したと、半年後には結婚しましたと、
ね、だよね、
いうことがあり、でそれでもし私たちの音楽を聴くことがなかったら、多分翌日の同窓会に行きたいっていう気持ちにもならなかったし、アクションも起こさなかったから、あの時のなんか背中を押してくれた一歩にあのコンサートがなりましたっていうお知らせをね、いただいたんですよ、まあ、ご本人からじゃないですよ、その主催の方からいただいた、
まあね、いいきっかけになったんだね、まあ、その人の力と運命だ ね、
そうだね、
一歩踏み出した、ポジティブスタイルで一歩踏み出した、
そこにね、なんかちょっとお力添えができたことはものすごく嬉しかった、
確かにね、
よかったと思って、なんかやってる意味があるなと思っちゃった、
あ、本当だね、そうだね、
誰かの力になれるっていうのはものすごい嬉しいね、であと他にもあったのは、のあるまあ、歯医者さんでね、大学病院の歯医者さんをしてる方 で、 でその方はもともとは夢があった、で自分 の、 あの歯科医やりたい、
でも医療があると、
自分がやりたいことがあると、でももうずっと大学病院に勤務していてかなり偉くなってしまった、でなんかその機会を失って、このまま毎日毎日ここでずっと勤めていく、まあ、それも悪くないなっていう感じでずっと勤務されていたんだけれども、私たちのコンサートの中で、多分オーバーザレインボーだったと思うんだけど、その
まあ、ちゃんとセットアップするしね、バースの部分もね、
そうだね、
演奏するしね、
そう、この世の中がもう黒い雲でいっぱいで全く望みがないような時、でもその雲の上は必ず晴れているから、でそこに自分のイマジネーションさえあれば、そこの光り輝く世界にアクセスすることができる、そこのスカイハイウェイを自分の気持ちで晴れてるところまで貫くことができる、そしてそのオーバーザレインボー、虹の彼方へっていうような、そういうあのバースの部分のご説明をしてからオーバーザレインボーを歌ったと思うんだけれど、その時に私たちの想像力で想像できることっていうのは、多分実現できることだよね、実現できることは想像ができるっていうような話をあなたがしたの、でそれを聞いて彼女は、あ、私の頭の中にもこういう夢がある、つまりそれは実現することができるという意味かもしれないっていうふうに思って大学病院辞めちゃったの。
びっくりしたけどね。
やめちゃったんだよという。
今がハッピーだからね。かなりね。
そう。でその後一回ご友人がされているお医者様のところに一緒に勤めて、そのワンステップを経て本当に自分でお店を開業、お店という歯科医院を開業して、私お邪魔してきましたけれども、自分の夢の、
東京の一等地だからね。
そう、こういった歯科医院がやりたいんだという、こういった主義でやりたいんだというのをね、実現されたのよ。何年かかかってるけれど、
嬉しいね。
それもね、本当にだから誰かの勇気になれたっていうことが、まあ、歌がそういう力を持ってるね。歌ってそういう力を持ってるじゃない。
ね、まあ、いい形で使っていただいてますな。
ね、音楽の力ってすごいなって思うんだけれど、そういう、ね、
ね、いろいろまあメッセージもいただいたりしてるのもあるからね、そういうのも紹介していきたいね。
そうだね、その信頼を私たちは、ね、仲間の中に育ててるんじゃないかなと思ってるのね。
なるほどな。
バンドのメンバーとももちろん信頼関係、すごく信頼がないといい音楽生まれてこないから、まあ、信頼関係もちろんあると思うし、そしてその音楽聞きに来てくださる仲間の人たちとの間にも、本当に信頼の気持ちで、その関係、絆を作っていくっていうことが音楽の中でもできてるかなと、それがすごくありがたいなと思ってます、
信頼はね、信頼があるとちょっと言えないなっていうことを言いやすくなるじゃない。だから例えば、ね、これコードこの方がいいんじゃないとかっていうのも言いにくい時もあったりさ、お客さんにしたってこの曲やったらどうかなと思っても言いにくいなとかってあるけどさ、それを言ってもらえるっていうのはやっぱり信頼があるからで、逆に言ってもらうからこそ自分の頭の中にはないね、情報が来て、それをこう鼻から拒絶するわけではなくてね、しっかり耳を傾けられることで 自分たちのレパートリーも増えてきたりするのもあるから、うんうん、やっぱりその根っこは信頼かなという気はしたな。
そうだね、
うん、今それはお互いにね、
う
ん、
そうだね、う
ん、我々も信頼してるが信頼があるから聞きたいし、もちろん聞かせてもらってるし、
うん、
ね、
うんうんうん、
でね、君は愛されるためにとかあんな曲と出会ったりもするし、うんうん、意図もそうだよね、
うん、
そういう曲我々がやるのっていう感じはなかったもんね。
まあそうだね、
なかった、うん、あいい曲だなっていうのは素直に思ったし、う
ん、自分たちがやる曲としてはあんまり考えてなかったからね、うん、最初ね。
でもね、言われたらね、うん、で歌詞を見た時にあこれなんだまさにぴったりじゃんっていうのもあったしね、
うん、
まあ、昭和の名曲もそうだよね、小衆夜曲なんとかもね、もう今はなんかすっかり大好きな曲になったけどさ、
うん、
曲すらも知らなかったかな自分なんかはね、うん、あれもやっぱり言っていただけたからこそ実現したわけだよね、
う
ん、
そうだね、うん、まあ、この絵にあこの詩に曲をつけてちょうだいとかね、
うん、
まあ、時々そういうご依頼もいただくのね、ああ、そういうことも言ってくれるもんね、
うん、
そういうのもやっぱり言ってもいいなっていうふうにきっと思ってくださってるからこそ口に出していただいてる
んですね、うん、そうだ
ね、きっとね、うん、だからすごく音楽活動の中で私たちものすごくいろんな学びがあるね、
うん、
いろんな人間関係においてもね。
そうだね、
うん、で私今回はね、信頼性っていうのをこれからは、まあ、うん、バーチューズカードでやっていきようと思ってるんですけど、
なるほど、
前回選んだコミットメントというものとものすごくリンクしているものなんですね、うんうんうんうん、それなのでこの信頼性について次やってみたいと思います。
そうですか、はい、じゃあ一回ここで締めましょう。
はい、
はい、どうもありがとう。
はい、ありがとうございます。始まる始まる始まる、開ける閉じる覗く触る続く。はい、ではバーチューズカードいきます。
いよいよ信頼性ですね。
はい、信頼性いってみたいと思います、
はい、
じゃあちょっと読んでみますね、
うん、
信頼性、信頼性とは信頼してもらう価値があるということです。あなたは常に最善を尽くし、約束を守り、コミットしたことを最後までやり抜きます。信頼に値する人は言ったことは必ず実行します。信頼性があるということはどんな状況においても成功への鍵となります。
どんな状況においても
ね、え、ちょっとなかなか厳しい感じだけど、うん、ちょっと前回のコミットメントも、うん、もうちょっともう一回見直してみるとすごく似てるんだけれども、うんうんうん、コミットメントとは、うん、あることあるいはある人のことを深く気にかけるということ、
うん、
自分が何をしたいのか注意深く考え、
うん、
決めたら何のためらいもなく 100% それに取り組むことです、
うんうん、
友情のために仕事のために信じていることのために自分のすべてを与えることです、
うん、
決めたことを最後までやり抜き約束を守ります、
うん、
まあ、両方ともなんか約束を守るというようなことですね、
うん、
で信頼性っていうのは、
うん、
相手から信頼される人、うん、ということだと思うの。信頼性とは信頼してもらう価値があるということです。だから人を信頼するっていう向き の、
うん、
あの美徳ではなくて、これは自分が他の人から見た時に信頼に値する人物かどうかという観点での美徳なんですね、
うんうん、
はい、では信頼性を、発揮してる時、どんな時か、
うん、
約束する前に確かにできるかどうか考える
ちゃんと考えてない人もいっぱいいるってことか、
うん、約束を忘れない、
うん、
状況が難しくなっても約束を守る、
うん、
誰が見ていなくとも決まりは守る、
うん、
どんなことがあっても約束を守る。すごいね、約束約束約束、
うん、
最善を尽くして一旦始めたことは最後までやり抜く、
うん、
これコミットメントの時もすごく似てるんだよ。コミットメントの時は約束をする前に考える、
うん、
約束はすべて守る、
うん、
それとかね、自信を持って決断を下すとかね、うん、まあ、すごく似てるの、
うん
うん、
似てるね、
うん、
深山の桜を思い出したよ。
でしょ、うん、誰が見ていなくても気守りは守る。深山の桜のね、
うん、
あのその時は警察署長さんでしたが、
うん、
その当時は、
うん、
今はもっと偉くなっちゃったけど、
今は交通部長ですね、茨城県の、
うん、ね、
茨城県警、
はい、
うん、
あの時はね、署長さん署長さんって言って一緒にバンド活動しましたよね、
う
ん、
やっぱり上にいる人がああいう風に一本筋が通ってると、
うん、
違うよね、
うん、 所長さんすごい人だったね、あの深山の桜っていうね深い山にある咲く桜を自分のモットーにしてたんだよね。
誰も見てないからいいやって咲いてる桜はいないよっていう話ね、
誰が見てるとか見てないに関わらず全力で行くっていうのが、彼のモットーでしたね、
冬のね練習でも一人半袖で汗だくになって歌ってたからね、まあ、
もうエネルギーが溢れてる人だったからね、もう絶対なんか抜くってことを知らなかったよねでもすごく大事なことね、人が見てる見てないっていうことと関係ないっていうその約束を守る、私もう一人こういう人知ってる。
誰？
あの熊木先生ってね、私たちも税理士さんとお世話になってる。
見た目は柔らかいね。
そう、
俊明先生ね。
そう、彼はあの誰が見てる見てないにかかわらず、
確かに
ここはいいだろうとかそういうことに関係なく、ちょっとした時間でも、まあ、私たちの、ね、家の前に車を止めるようなことをしないんだよね、必ず駐車場に止めに行く、ちょっとそこから離れて歩いても、人が見てる見てないとか取り締まりがあるないとか関係なく、
自分はそうすると、
自分はそういう主義で動いてますっていうのを守る人、
そうだね、
あの人もそういう人だなと思うね、
確かに、
自分の中にある美徳をすごく大事にしてる、
先生もずっとなんかギター勉強してるらしいよ、
そうだよね、だって一緒にやったことあるじゃん、
ね、税理士さんなんだけどね、
そう
あれもどっかつながるといいね、
コンサート来てくださいましたよ、
息抜きでやってるということじゃなくて
コンサート来てくださったの、
本当はね、ありがたい
ね、
それをやってるからこういう感性ができるみたいなね、そういった感性にあふれた税理士さんになっていってくれるといいね、
私ね最近思ったんだけど、目に見えないところに大事なものがあるんだよって、サンティグジュベリーのね、あの星の王子さんはにも出てくるじゃない、やっぱり目に見えないところに大事なものがあるんだよっていうのはね、そういうふうなね、人が見てる見てないに関わらず知ってるその人の在り方みたいなものかなって思うの。なんかイベントしてるとすごくいろいろな場面に合うじゃない、人とのやり取りの中でも、もちろんそれはやっちゃいけないことではないっていうようなことでも、ああそういうことしちゃうのっていうような目に合う時もあるでしょ、
なるほどね、
で
それを選ぶかみたいなね、
そういうふうに な行動になっちゃうんだとか、そういうふうな言い方になっちゃうんだとかっていうふうにして、ちょっとこうぐさっとなる時もあるじゃない、
まあ、悪気はないんだけどね、
もちろんね、だけどそういった時にやっぱり見えないことなんだけれど、あこういう時にこういうふうな態度で次の行動を選ぶんだとか、こういうふうな言葉でその後のなんか行動をつないでいくんだとかっていうのはね、形に残らないその人の在り方とか動き方とか生き方みたいなものに宝が見える時があるわけ、そういうところで信頼性を感じる、
あるしね、もう一つはね、やっぱりほら言葉は映るとも言うでしょ、だからその人は本当にその全然まっさらで誠実な人なんだけれども、どっかで違う言葉を誰かから聞いてたり、親なんかが一番影響力はあるのかもしれないけど、それが出ちゃうってこともあるんだよ、だからその人もなんとなくそれ出ちゃったけど変なこと言っちゃったなみたいなね、だからこそね、我々の提案としてはこのバーチューズプロジェクトみたいなものを使って言葉の訓練をしていきましょうと、
練習ね、
これがまあこの美徳のね、言葉をやってる意味の大きなところでもあるんだけど、
そうだね、練習が必要だからね、
いや自分でもあるよ、そんなこと考えてないけどなんでそんなこと言っちゃったみたいなさ、あるんだよ本当に、
癖でね、
まあ癖といえば癖だろうけど、まあ誰かの言葉が映って入ってるんだよ、であればバーチューズを勉強していい言葉を自分の癖にして、
いい言葉
が出せるような ね、
そうだね、
自分になれるように訓練していこうよというのが、まあこの今回のね、ラジオ放送も含めた提案なんだけれどもね、
信頼性っていうのはそういうところからね、目に見えないものの中から私たちは随分キャッチしてるんじゃないかなっていうふうに、今回いろいろ思うことがありました、やっぱりイベントをやっていく中で、
ね、いいことばっかりで進むことはないからね、そう曲折があってね、
大変いろいろありますよね、やっぱ何かをやろうとするとね、
もね、やっぱりいろんな背景があるし、
ね、
自分のことだけでいっぱいいっぱいの人ももちろんいるしね、いろいろあるからね、確かにそれはそうだ、
でも まあ、そういったことも何かをことを起こさないと体験できないことでもあるなと思う。それも同時に感じてる。やっぱり何もないとそういう目にも合わないんだけれども、うん、そういった学びもするチャンスに恵まれないというか ね、
そうやってまあ磨かれていくっていうことなんだろうけどね、うん、
強くなりますよね。
人は人でしか磨けないとかも言うしさ、そういうことなんかもしれないけどね。
そうだね。
いや、嫌だけどね、まあ、嫌なこともありますが、うん、と。
でも信頼性っていうのはそういうところから私たちは信頼性を相手の人に認めていくんじゃないかなって思った、
う
ん
う
ん、
そうだね、まあ、お互いにそうだろう、
目に見えないものから、それ大きいなと思ってます、
ね、本当にびっくりするような対応してくださる方もたくさんいたしね。
そうなの、お客さんなのにこんなことしてくれちゃうのみたいな、ね、時もあるよね、うん、でもそういう時は本当に見習おうと思う、うん、あ、この人のあり方を私もやってみようって思うよ、
うんうんうん、そうだね、うん、そうやって広がるって意味では何もやらないとね気がつかない面も多いだろうから、うん、まあ、ありがたいことだね。
そうだね、はい、じゃあ今日は信頼性の美徳でした。
はい、まあ、そんなことで後日談も含めて、はい、ちょっと10年目のコンサートを振り返ってみました、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
つなげば広がる、大きく
広がる。今日の言霊チャンネルいかがでしたか？リクエスト、ご感想などお待ちしております。
ポジティブスタイルのコツを一緒に探していきましょう。
伝わる、広がっていく、一緒に歩こう、手をつなぎながら。